こんにちは。
5月30日17時になりました。木曜オリジンチャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
本日のお相手は、
はい、
ありがとうともきと、
うん、いや動じないね、荒垣慎也と、
はい、ともきごめんね、劇なおでの秋山ひとみです。よろしくお願いします。
あ、そうだ、思い出した、今のありがとうともきごめんね、ちょっと俺このキーワードちょっと思い出してしまった。
思い出しました、
思い出しました。
お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございました。
そうで、ごめんね、今日やろうと思ったんですけど、
はい、
いろいろ忘れてきてしまって。
そういうところあるよ。
いいですよ、
じゃあちゃんと本当に、
はい、
本当にちゃんと用意してたわけ。
あら、
で
ありがたいわ。
これがさ、やっぱ引っ越すとね、あれね、もう本当にさ、家出る瞬間までさ、あ、今日ラジオだからこれ持っていかなきゃいけないと思って車乗って、もうほぼ5分ぐらい走ってから、あ、忘れた
と思って。あ、何、車じゃなくてお家にはジョンビしてた。
ジョンビしてた、
ジョンビしてた、
ジョンビしてたし、家出る5分前に、あ、今日ラジオだから持っていかなきゃいけないと思ってた。
あ、
なのに忘れて、でこれがさ、お家が那覇だったら、前のお家だったらこのバイトから、
はいはいはい、
あれまで取りに行けたんですよ、うん、もうね、行けない。
あ、浦添はいけない。
そう、浦添はいけない。
そっか、お前今浦添市民やもんな。
そうだから、あ、本当に便利なとこに住んでたんだなと思って。
そうだよ
ね、あ、
こういうのはね、亡くなった後に気づく。
本当にね、大事だった、こんなにね、大事だったんだなって今気づいてる。そうだから忘れ、ね、最近忘れもしないように稽古で使うものとかもね、前は取り行けたんだけども。
そうだね、俺もだってぶっちゃけ今気づいたからさ、それに関してはもう誠にすみません。来週ね、
うん、改めて、
う
ん、
はい、もう、
はい、
しっかりと、
まあ、その5月26日か、
うん、
まあ、その前の日の土曜日ライブがありまして、
はい、
ライブでも、たくさんありがとうございます、
うん、ありがとうございました、
来ていただきましたし、そのお祝いの品いただいたり、今僕がかぶってる帽子もそのライブの時にね、お客さんから、まあ、最近よくガナベにも来てくれる子、
ハイサイ、
ハイサイ、
いや、おしゃれな、
へ
ー、僕が帽子好きなの知ってて、
ああ、
これともう一個入って帽子くれた。
かわいい。
そうだな、もうこれは
なんかハワイ、ハワイとかなんかそういうあれかなと思って、よく見たらハイサイなんだね。
いただきまして、
はい、
もうね、その気持ちが嬉しいから、うん、そのやっぱ僕普段はあのベースボールキャップ、
はいはいはい、
やってます。
ああ、もっとまっすぐなやつな。
後ろこれメッシュキャップなんで、
うん、
まあでも夏休み緑感でセンスもいいなと思ったら普通にかぶってますし、まあ、それ以外でもそのライブ終わった後にガナベ行ったら、もうものの20分ぐらいで満席になりました、そのライブに来てくれたお客さんがそのまま、
あ、退去してきた、
はい、
退去、
ガナベに流れてきてくれて、その12時超えたら私誕生日ですと、
あれやった、
ネタの中でも言ってたんです
よ、午前0時を過ぎたらやった。
そうなんですよ、だからそれをやってくれようと思って、このライブ終わりでいっぱい来てくれて、 ありがとうございますって言ってたんですけど、うち90分の飲み放題あるんです、うん、
はいはいはいはい、
10時20分に入ると11時50分で飲み放題終わっちゃう。その時間に来た人全員もう12時前に飲み放題終わって、
あー、どうしよう、あと一杯頼むかみたいな、
10分ぐらいだけどもう先に歌っちゃおうっつって12時になる前に歌って、しかも満席でバタバタしてたから、俺それを
あ
の洗い物しながら聞くっていう、グラス足りねえっつって洗い物しながらありがとうございますって言いながら洗い物して、
まあありがたいけども、結局そのために忙しくなってトモキ自身がみたいなね。
そう、あと5分でもう12時になるよって時、僕まだ洗い物バチャバチャしてて、で気づいたら12時になり、その皆さんちょうど帰る時間にプレゼントをいただき、たくさんいただいてありがとうございましたっつって、
うん、
いろんなプレゼントいただきましたけど、9割がおつまみセットでした。
ああ、いいじゃないですか。
お酒のあれだ。
そう、俺普段そんな酒飲みじゃないけどなっていうか、
うん、
多分ガナベースで働いてての毎日酒飲んでるから、
うんうんうん、
イメージはね、お酒好きな人だと思われてて、うんうんうん、そのおつまみセットがもうありとあらゆる、
はいはい、
酒イカからなんかチータラからもう本当に8袋ぐらいもらって7袋全部それでしたね。
確かにお酒、まあね、バーで働いてるからってのはあるけど、うちらからはそんななんかおつまみのイメージないね、うん、
まあね、仕事の最中ってイメージが大きいからね。
まあまあそうですね、まあ確かにそれで、ね、おつまみは飲まないだろうし、
だから今家に大量 の乾き物がいっぱいあります。
いいじゃないですかね、長持ちできますし。
いや、あれだ、
逆に言ったら、だから家帰ったらもう飲まないから、うん、ヘロヘロで帰ってそのままバサって寝るから、いつ消費しようかずっと考えてる。
いやもう何かあった時のために非常食として置いておくのも
あ
り、いやいや、
まあ、それもありですけどね。だからつわものはあのもう焼酎一パックくれましたけど、おつまみとともに。
そう、
とか、いい、なんかうちの冷蔵庫にももらったあの梅酒が2年ぐらい眠ってますよ。
いや、いいじゃないですか。あ、寝かして寝かして。
これ何、普通の、
普通の
箱の瓶、
瓶ですね。瓶でもらって一回飲んだんですよ。なんか
開けたの？
開けた。あのメカルベースでなんか終わった後にやったじゃないですか。で、
覚えてますよ。
うん。終わった後にお客さんと一緒に飲んで、うん、
芝居の、
う
ん、
そうそう、残りをもいただいて持ってていいよって、うん、好きなお酒だったんですよ。うん、持ってていいよって言われて、なんか二回ぐらい、三口ぐらい飲んだぐらいかな。
え、あなたさ、これ引っ越すときにそれは処分しなかったんだ、はい、一緒に持ってったんだ。
もう一応持ってった、
いただき物だし。
そうそうそう、一応好きだわけよ。
でも飲めないんじゃない？
飲みきれないね。
一度開けてもう2年経つんでしょ。
一応ずっと冷蔵庫に入ってたよ。ダメかな。
いやー、どうなの、わからない。
いや、わかんない、
わかんない。え、の試しに今度じゃあ。
いやです。
すごい濃厚な梅酒になってる可能性もありますし、
うん、あるよね。好きなのよ、あの梅酒。ゆず梅酒だわけ。
あー、氷月みたいなやつですか。違います。
制服さん。
あー、はいはいはい、制服さんの梅酒美味しいね。
美味しいのよ、はいはいはい、好きなのよ。
あー、美味しいですよあれ。
好きなのよ。でも飲めないの、飲みきれないのよ。
そうだね。
ガナベにもあるよね。
ありますね、梅酒、ゆず酒ありますね。
そう、うん、うまいのよ。
取り揃えてますけど、はい、お店のメンバーから、うんうん、靴もらったんですよ。
お、
誕生日おめでとうございます。いや、履いてないです。
なんでよ。
いや、もらってありがとうございますって。で、その時もバタバタしてたから、うんうん、そのままプレゼントいただいたのをこうまとめて置いてるところに置いてて、うん、お家帰って次の日にそれ履いて出かけようと思って、うんうん、紐バーってほどいて、うん、自分の足に合わせようと思って一回ほどいて足突っ込んだら、かかとまでが全然入らなくて。
あ、サイズがちっちゃかったの。
サイズ見たら 26.5 だったんですよ。28センチで足
全然。何情報で買ったんだろう。
これはどうしようかと思って、うん、いや、あやむさんに何か今欲しいのないんかってずっと言われてて、うん、で、いや最近までも靴あんまりなくてっつって、じゃあもう靴買うわっつって、サイズはって言われて28ですっつって、分かったっつって、あやむさん多分ライブの日の空き時間に買いに行ってるんです、うん、箱に 8.5 って書いてたんですけど、
はいはいはいはい、うん、
でもその 8.5 はこの EU サイズとかあるじゃないですか。まあ、言ったら大輝さんのね、やつの、あのオレンジの箱にサイズ、いろんな国のサイズ書いてるんです。それの EU なのか、まあ、US なのかのとこの 8.5 だけ見て、あゆみさんが購入した。
28.5 じゃなくて 8.5 だったんだ。
そう、ジャパンのセンチメートルのとこは 26.5 だったんですけど。
ああ、なるほどね、難しいところ
だ
ね。
アメリカの表記のサイズで 28.5 って書いてあって、あれ ?8.5 って書いてなかったんですよ。あ、8.5 とは書いてますと。ただこれはアメリカ表記のサイズでって、もう日曜日夕方から、恐る恐る LINE して、いただきましたけども、うん、サイズが合わなくてですね、つって、レシートなんかあったら返品し、交換しに行くんですけど、みたいな。
誕生日の靴はね、難しいよね。
結局どうなったの。
いや、で、一応もう
交換できたの。
ごめんと、だからもう交換してくるわっつって、お店置いといてっつって、あゆみさん交換しに行ったら、これもう現品しかないやつで、
あーはーはーはー、なるほどね、
返品するしかないと。あ、返品して返金するしかできないっつって、
同じデザインのこのサイズがないと。
で、そのデザイン一応可愛かったんですよ、色合いとか。だからもうあれは一旦忘れてくれ。幻だったと思って、あ、一旦忘れてくれと。
靴ね、私も去年か、平安さんとか和樹とか、うん、まあ、靴プレゼント、まあ、劇団大勢からのプレゼントとして
靴だったの。
靴だった。和樹と平安さんは靴だった。シャアさんカバンだった。
あーな、あ、これだ。
そうそう、今使ってるカバン。そうで、去年代表かな、代表の誕生日プレゼントも靴で、うん、買うときにお店の人に、もうこれ誕生日プレゼントなんで、もしかしたら返品に来るかもしれないと。
合わなかったらね。
そうそうそう、はいはいはい、サイズがね、やっぱ同じ27.5とか、うん、まあ、26とかでも、横幅が違ったら、
縦、ね、
もちょっと違ったりするから、うん、もう買うときに、もう、もしかしたら返品するかもしれませんって言って、そうそうそう、うん。で、可能ですかって聞いて、可能ですよって言われて、で初めて買うかな、うん、プレゼントのは、うん、もう そこまでして、靴はやっぱ怖い。
そうだね、誕生日プレゼントって、まあ、靴ってね、
うん、なんか嬉しいし、
そうそうないよ ね、
そうそう、
ね、
なかなかね、うん、パンツとか上着はそんなでもないけど、うん、パンツとかも結構
だからサプライズ向きではないですよね、もう。
そうね、
普通のプレゼント、ね、ちゃんとサイズ聞いて。
よくあったのは、あのマネージャー、いい、私も健作さんもマネージャーだった時代は、あの衣装のフィッティングがあるので教えてくださいって言って、あの聞いたりとか、そうそう、足のサイズいくつですかとか、洋服のサイズいくつですかって聞いて、それで買ったりとか。
これってさ、これさ、誕生日プレゼントとかさ、この、うん、まあ、サプライズでもらうのも嬉しいけど、
はい、
その今アイムがやったみたいに最初から、
うん、何が欲しいって、
じゃあもう靴でいいかと、いうパターン、うん、俺どっちかってそっちが好き
なの。私もそっちの方が。
皆さんはどうです？なんかこうサプライズも嬉しいよ、それは嬉しい。何もらえるかわからんから。
なんていうの？例えば一緒に買い物に出かけました。うん、でちゃんとリサなんつうの、あ、これ可愛いなとかって、なんか自分がボソッと言ったとか、今これ欲しいんだけどちょっと高くて買えないんだよねみたいな。このなんか見て戻したとか、
ちょっと待って、ね、その件に関してはまた別の話なら俺がしたら、
なんでよ、
あの女性の、わかる、この分かる、女性のあの時言ったのちゃんと覚えてないんだって、後から俺怒られたことあるわけ、その件に関しては。
え、何をどういう
要は、はい、一緒に行った時に、
はい、
あのこんなこと実はね SOS じゃないけど発信してると、
これ可愛い、
ね、私は、
私お誕生日プレゼントの候補これですよってちゃんと深夜さんに見せて戻したと
発信して、はい、まあ、こんなあからさまじゃないけど、まあまあね、今ヒートをやったみたいに、
ね、うん、これ可愛くないって見せてきて、そうそう、あ、可愛いねっつって、いいなっつって、うん、まあ、でも今は違うかな、
今は違う、今帽子探していいの探してるんだよね、うん、これ可愛いなとかっていう、
ね、いいのさ、あ、じゃあ今違う、そしたら俺、うん、今が違うっていう言葉で最終的に落ち着く人だから、別にそれが欲しいなんて思わん人だわけ、
今違うんってことはじゃあもういいんだっていう、うん、
そしたら女性は結構そういうところで発信してるんだよね、今の話を聞くと、
まあ、それとちょっと違うやつ買っていくと、あ、これかみたいな感じで、
あ、そうそうそうそう、
私これって言ってたの聞かなかった、聞いてなかったのっていう、
逆に話聞いてないってなるよね、買っていったらね、
あ、でもそうね、それはあるかも、なんか本当に色とか形とか、例えば帽子が欲しいってなった時に、
うん、
色とか形とかやっぱ微妙に違うじゃないですか、
うん、
ね、色は例えば黒の帽子が欲しいって言って黒のワークキャップだったりとか、うん、ハットだったりとか、うん、あと何、今のちょっと丸キャスケットとかもあるじゃないですか、
うん、
キャスケット欲しいなと思ってるけどワークキャップとか渡されたら、うん、逆にそっちの方ががっかり感は大きいかもね、
ああ、そうなの、
いやだから帽子でくくってしまってるから、
うん、まあね、だから間違いではないよ、
それを発信するんだったら明確にこのブランドのこの色合いのやつで、キャスケットっていう、この形キャスケットっていうんだけど、
それはお願いじゃなくて発注だよね、もう、う
ん、実はこんなのは ここまで細かいのが欲しいんだけど今ちょっと、まあ、あのカバンこうかな、私カバンこうかなとか、
今日持ち合わせないから今日はいっかなぐらいだったら、
うんうんうん、多分誕生日までには手に入れたいなぐらいのことまで言ったら、もう俺だってバカじゃないからさ、誕生日で欲しいのかなってそれは思うかもわからない。
男性はじゃあそこまで別にってことですか？
それは一応聞いてはいますよ。ただそれの幅が広いんですよ。
うん、
まあその帽子見てたりとか、
帽子見て
ね、財布だったりとか、
財布とか
時計とか、
うん、ドライヤーとか、どれにしたらいいの？
なるほどね。
全部くれなのか。いやいやいやと。
そうだよな。
で、まあ、でも私は自分で買えるんだよなみたいな空気を出されたら、うん、いやいや、もうあの候補のじゃあどれが良かったのかをもう言ってくれと。
いや、もう消去法で言ったら高いやつだよね、やっぱり。
そうだ、自分で出さないやつ。だからあのドライヤーとかちょっと高めのやつ買ったら、うん、あ、帽子の方がみたいな、財布の方が的
な。それは言わないよ、だって候補の中に入ってるんだもん。
いや、だから候補をいろいろくれたというか、この、うん、なんていうんですか、うん、ものを、
うん、
候補をいろいろ出した、いやでも、うん、その中でも当たり外れはきっとあるんです
、うん、あるな、
まあまあまあまあ、それはね、
だってその時見たのがその1ヶ月後ないしね、
うん、
まあ、もうなくなってる可能性があると、
まあまあそうですね、
こっちが買いに行った時にない、うん、あの候補ないから、じゃあ消去法で次のやつ見よう って、うん、
いや男性からしたらちょっと気を使ってね、
はい、
あのこれに似た商品とか、ちょっと違うメーカーだけどこんなのもありますねみたいなのをやっぱ買うわけですよ、
はい、
そしたら、あ、これは違うやつだなっていう空気というか、
何なのかな、これな、
これ男性は逆に例えば女性からプレゼントされて、あ、これじゃないんだよなっていうのは、うん、
一切ない、今まで。
あ、ないんだ。
特に必要なかったとしても、
うん、
もうあのおまけでもらえたのもんっていう考えだから、
あ、
なんか別にないんだよね。ただ使ってない時もあるから、それに関して怒られる時もあるよね、やっぱ。
全然使ってくれない
んですよ、なんで使ってくれないの、なるほどね、みたいなね、
は
い
は
い、
私結構リサーチするというか、うん、その人が普段使ってるものだったりとか、なんかあんまりこうなんていうの、飾り物というか、
うん、
あの生活に邪魔にならないものをあげたいんですよ。いっぱいあって困らないじゃないけど、まあ、深夜さんだったらカバンとか帽子とか、ともき帽子、靴とか時計とか、うん、なんかこうもらうものに関してもそうかな。なんか生活あんまり別に家に帰らないから、
うん、
家で使うものとか生活の生活これあるとちょっと生活豊かになるよっていうものを、
うん、
私生活あんまないんだよなっていう。
だからもう一番いいのはもう消え物ですよね。
いやでもそれはね、
もしくはもう、
いや美味しい、だって普段食えないやつとかさ、高級お肉のセットとか。
ああなるほどね、
うん、まあ、男性はそうかもね。
これじゃないの。
じゃあこれはさ、まあ、ちょっとさ、まあ、げん、あのね、まあ言ったらお金ですよ、
うん
うんうん、あのお金の場合はなんつうの、諭吉さん一人以上出せるんだったらいいよ、もしくは樋口一葉。でも夏目さんを1枚例えば、はい、シアさんプレゼン、誕生日プレゼントって渡されて嬉しい？
あ、これ厳しいな、わからん。
でしょ？
こんなに言ったらダメだと思う。あの、だ、嫌っては言えんから。
まあまあそうですよ、嫌とは言えないけど。
まだ夏目漱石の千円札だったんですか？
夏目さんっていう人が野口さんか。そう、
あ、どうなんだろう、わかんない。
そうだからよく誕生日プレゼントとか商品券でいいんじゃないみたいな。まあね、現金はあれだから、
う
ん、商品券でいいんじゃないっていう話になるけど、うん、でも商品券で例えば2000円とか、うん、もらってもなみたいな、贅沢、ちょっと贅沢しようかっていうあれでもないし、その日の夕飯代で消えるでしょ、うん、
商品券だとやっぱり万以上は
欲しい。
そう、欲しい、渡したいよね。
1枚1000円の商品券、1000円分の商品券だとしたら10枚以上
は、ね、ないと。
なんかこれをデジスマートにやってる紳士っていないのかな。なんかこういうのも一切なんだろうね、なんかいそうだね。
まあでもこれやっぱこれ持ってる方じゃないですか。ま
あ、それはもうちゃんと懐にも余裕がある方はやるんでしょう、
ね。やるんでしょうな、うん、何も言わずさらっとな、
うん、
俺なんかの、うん、俺なんかの想像以上超えたすごいグレードなものを上げてきそうだもんな。
だから僕らが、
俺らが欲しいとかいう、もう云々の話の前の話。
そうだから僕らが買うとして、うん、カルティエだったりとか、
あ、
キラッキラしたあのネックレスとかは僕らはもうどれかを吟味して吟味して、うん、これだと、
これ、うんうんうん、
とかあっちが言ってたのとかを、うん、めっちゃもうすごい決断で買うじゃないですか、
はい、
そういう懐に余裕のある紳士は、
うん、
あのもうそういうブランドのついた、
うん、
あのいいやつをあの簡単に決めてポンって入って渡すからわーってなるじゃないですか。
そうだよな、さりげなくな、
さりげなく、
何もない時にな、
余裕があるというか、僕らには余裕がないんですよそれをさらっと渡せる、あの誕生日おめでとうございますとしっかり選んで、これに、これがあなたに合うと思ってよかったら使ってください、うんうん、お願いしますみたいな感じで渡すと、それを、あ、これはいプレゼントってスッて渡されたら、まあ余裕ある人とない人と違いますよね。
違いますね、ここら辺で今生まれてきますな、
私でもあれですよ、だからプレゼント探すときとかその人の SNS 結構さかのぼりますよ。
まあまあでも見ますかね、
うん、
すごいね、うん、見て何が分かるの。
これ持ってるとか、
そうそう、これ持ってるとか、うん、なんかその人の趣味とか、うん、なんか今日ここ行ったよ楽しかったみたいなの見たら、こういうの好きなんだとか、とか結構普段から持ってるものチェックしますよ。
あの変な話、まあ、僕誕生日だったんですけど、うん、あのあゆむさんがね、うん、4人目生まれたと、
はいはいはいはい、一
応 お店のスタッフのメンバーから出産祝いを渡したいって言ってて、うんうん、まあ4人目だし、
うん、
何あげればいいんだって、
うん、
まあ大体のものは揃ってるからね、きっとね、
うん、でおむつケーキ的なやつがやっぱベターではあるけど、うん、もううちのマネージャー陣からもおむつをもらい、
うん、
で先輩からも手作りのめちゃくちゃでかいおむつケーキをもらってた、
はいはいはいはい、
場所取るんじゃないかなと、うん、使うにしろ、だからおむつケーキではないかなっていうのを探しに探して、昨日はいいの見つけて、
うん、
ちっちゃいぬいぐるみの音楽鳴るやつ、う
ん、あガラガラ遊ぶやつ、
いや、寝てミニーちゃんなんですけど、
はいはいはい、
ミニーちゃんが一緒に寝てて、一緒にねんねシリーズっつって、
へ
え、ちっちゃい子が眠りやすくなる音楽とかヒーリングミュージックが流れる。
でも確かに一人目の子と四人目の子でそういうおもちゃとかそういう系は多分ちょっと進化してるから、
うん、
変わってるかもね。
そうだよね。
でそういうなんかガラガラ鳴る上にくるのとか、なんかボタン押していっぱいピャンピャン鳴るのとかいっぱいあるのは知ってるんですよ。だからもう何がいいのかとかめっちゃ SNS 見ましたね僕も。
そうだ、そういう時は見るな、やっぱ出産祝い系はな。
そうだからロンパース的なやつも 子供すごく大きくなるから着れなくなるじゃん。
うんうんうん、なんか言いやすいよね。
だから一つ前の、あ、次の季節の
やつをあげた方がいいみたいな、
ね、ちょっと大きめのやつというか
次の季節に着るやつあげた方がいいみたいなこと言いますけどね、うん、はい、ということで、まあ、プレゼントは難しいねっていう話
です、ね、はい、でもたくさんいただきました、
ありがとうございました。
はい、というわけで、一旦 CM 行きまして、まだまだ、メールツイキャス、紹介していきたいと思いますので、はい、メールお待ちしております、メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
6月最初のオリジンチャンプルーは出戻りメンバースペシャル。6月3日月曜日は平直子がスナック直子の営業、または劇団オゼ創立20周年記念公演西町警察の告知でやってくる。6月4日火曜日は山里美奈希が晩酌バーロアの紹介、または劇団オゼ公演西町警察の告知でやってくる。6月5日水曜日は高知高子が結婚のご報告、または西町警察の告知でやってくる。出戻りメンバー総出演、オリジンチャンプルーをお楽しみに。
はい、5月30日木曜日17時22分になっております。木曜日にチャンプやっております。
ありがとうございますよ。
ツイキャスもたくさんいらっしゃってます、うん、ありがとうございます。一発目、万代さん、こんにちは。
こんにちは。
先週来てくださった方ですね、スイッチブレイドさん、
うん、
はい、こんちゃと。
こんちゃ。
女性の方はタイのキックボクサーですかって来てるんですけど、うん、似てます似てる人がいるのかな。ちっちこと眠り目さん、うん、こんにちはといらっしゃってます。キューグシカシノレさん、こんにちは。初見です。あれ、荒垣さんがいる。
いるいる。
お、全員メガネ、
うん、誰も眼鏡してないんだよ。
全員帽子ですらないし、今日は。ちちこと眠り姫さん、ともきさん30代になったんだね、おめでとうございますと。
ありがとうございます。
俺さんも誕生日おめでとう。俺さん、ついでに
20代がいなくなった、
いなくなりました。 ついでに荒垣さんもおめでとう、う
ん、何がかな。
ともきくん、色っぽい話ないの。
色っぽい話って何。
荒垣さんはないか。
あ、なんでよや。
すごい決めつけが。
色っぽい話はないな。
秋山さん、俺さんがこのブレイスイッチブレイドさんに対して、秋山さんは女優、ともきくんはバーの店長、荒垣はラーメン屋の店員。なんでだんだんなんか落ちてってるあれな気がするけど、うん、しかも深夜さんだけ呼び捨てっていう、
ね、だからよな、荒垣に。
秋山さん、髪染めてこうねと。
はい、
い
ってらっしゃい。
はい、いってらっしゃい。はじめましてですかね、高橋さん。
う
ん、
高橋さん。
こんにちは。異界のし、これ修正のことを知りたいですと来たんですけど、
う
ん、なんだろう。
どういうことでしょう。
修正っていう
のかな。スピリチュアルのオカルトの話ってことですかね。
どこかの世界の。
僕ら一般市民のなんか日常なりを知りたいってことか、人となりとかね。
か、
なんだろう。
いや、それか、まあだから、うん、ね、ラジオやったりとかっていうしてるこの違う芸能界なのか、う
ん、あ、
ね、飲食
業界のみたいな
のかな、異界のことなのかな。
あー、うん、あー、はい、メールもいただいてますので、はい、紹介します。敏腕マネージャー風ひとみさん、
う
ん、お誕生日でしたね。ともきさん、
う
ん、いろいろとちらかってたしんやさん、こんにちは、
うん、こんにちは。
今月はライブに行けなかったじゃがねです。
あ、なくつあんつかしいね、じゃが
ね。お久しぶりですね。土曜のヒープーホップ拝見しました。
お、
出かける前に見れてよかったです、
うん、
西町警察本当に面白そうですね、うん、いや、短時間であんなに印象残れるのはすごいですと、うん、ある意味木曜オリちゃんでの深夜さんと変わりませんね、わらわらと。ともきさん、お誕生日おめでとうございます。
あざす。
ついに30代ですね。これからもライブでお会いしたらお写真等よろしくお願いします。
お願いします。
実は昨日 FM 那覇に遊びに行きました。
あら、そうなの。
で、アーリーさんとリクエストのお二人と お写真撮りました。
うん、
その時はスノーを使って遊びました。皆さんはスノーを使ったことありますか。よければ今度会った時に一緒にお写真撮りましょうと、
うん、
あれはなかなか楽しいです、うん、テストが終わり、次は学園祭、文化祭があります。近くなったら宣伝させていただきます。沖縄市なので遠いと思いますが、お時間ございましたらお越しください。以上、青春中のジャガネーでした。
はい、
ありがとうございます。ジャガネー。
ごめんなさい。
その前に学園祭ってこんな一般市民が入れるもんなの。
高校のやつは入れるんじゃない。
あ、そうなんだ。
わかんないですけど。
逆に入れないんですか。
え、わかんない。
うちはあれでしょ、逆に一般の人向けの学園祭でしょ。
へえ。
なんか
こう、あの内地では女子校にはその近くの男子校生が、
あ、来る来る来る、
わーって来る的な、
あの漫画みたいなやつ、
漫画のイメージしかない。
そうそうそう、女子校だったよ。いや顔テンション上げて、テンション上げて。
女子校だったよ言われて、お前どっちかというと男役の方だろ。
まあそうね、うん、あの1年生、うん、なんかな、1年の時何やったか、なんかうちの高校がよ、しかもなんか結構文化祭体育祭に今はどうか分かんないけど力入れてて、
あ、めっちゃ盛り上がるタイプだ。
そうそう、文化祭は各クラスごとに装飾も、クラスを教室を装飾して衣装も作って、ほうほう、でそれでなんか順位みたいなの競うんですよ。でなんか終わり、
どのチームが一番良かったか、
そうそう、エンディングでどのクラスが一番良かったかみたいなのを発表する。
ちなみに、ま、どんな衣装を着たんですかなとメイドさんとかですか、もしかしてベタに。
3年の時はね、1年が浴衣で、あ、2年がちょうどその時、あれ、モーニング娘さんのラブマシーンか、ちょっとインドっぽい格好で、
ハッピーサマーウェディング、
あ、そうそうそうそうそうそう、
あ、それつけて、
そうそうそう、あんな感じの衣装全部もう自分たちで手作りですよ。
すご
で3年の時がメイドっぽい格好。
ちなみにその写真はないんですか。
ないな、うん、
その当時のあなたのこの高校の頃の学園生活を満喫してたであろう。
いやー、
秋山さんの写真
は 1,2 年はないっす。 1,2 年はほぼ教室にいなくて、もうずっと部活ばっかやってたんで、3年になってようやくなんかクラスのみんなと馴染めたみたいな感じだったな。
何したかな
学園祭。俺なんか来たかな、外部から。覚えてねえんだよな。
覚えてる。2年生なんか僕らの高校はその毎年こうなんていうんですか、文化祭みたいなのをやってたわけじゃないので。
ああそうなんだ。
そうだ、俺らもそうだよ。
へえ。2年
に、うん、3年に1回。
え、
うん、3年に1回。
体育祭、学園祭、文化祭だから。
え、学園祭と文化祭の違いは、うん、
文化祭は、
学習、
そうそう、発表みたいな、
何か発表掲示物をするとこもあれば、うん、そのステージでね、それを、は
い
は
い、朗読みたいな
とか、
ね、ああ、もうちょっと勉強寄りというか。
そうです、そうです。文化祭はそれ、うん、で学園祭はまたそのだから僕は1年生の頃体育祭で、うん、2年生の頃学園祭で、3年の時文化祭だったんです、
う
ん。
へえ、ないな。そっちの方が漫画の世界って感じ、うちらから
したら。なんで、
この2年に1回とか、なんか体育祭と文化祭を交互にやるみたいなとか。
だからあれだよ、結局でもそれっつうのは3年の時に学園祭当たった方が一番盛り上がるわけ。
まあまあそうですよね、
僕ら3年の時
力があるからね。
あ、もう一番嫌なパターンだな。
一番嫌なパターンですよ、
うん、1年の時に学園祭が当たると別にみんなまだ仲良くない時にそんなんやるから、
あ、ちょっと団結力
そんなにでもあれだわけね。そう、プラス何やっていいばとか、うん、リーダーがいないから、ま
あ、はいはいはいはいはい。
僕は1年の頃体育祭だったのはすごく良かったなと。
ああ、
仲良くなれるよね。
チームとして動けるし、
うち1年で体育祭も文化祭も両方ありましたよ。
小学校じゃないですかそんな。
うん、そうだよな、うん、
小学校だ。だってもう10月ぐらいの時期にね、
運動会と
運動会やって。
ただそうだな、今話してて思い出したよ、この高校の頃のこの体育祭やった時のあのみんなの団結力のあの瞬間気持ちいいよな、ちょっと鳥肌立つよな、うん、
だから2年の時の僕はクラスがめっちゃ楽しかったんですよね、高校の時。
なんか、あ、なんかいいな、あの時思い出したらいいな。
うちは、まあ、毎年体育祭も文化祭もあるんですよ、で文化祭がさっきのクラスごとで装飾して衣装を作って、はいはい、体育祭は縦割り、
うん、
1年1組2年1組3年1組でチームで、はい、ダンス、創作ダンス、この、はい
はい、あれ俺らと同じことやってる。
縦割りですか。
うん、俺らもその新入生歓迎パーティーみたいなのがあって、うん、新歓球技大会って言うんだけど、
あ、
知念高校はこれがめっちゃ伝統的にやってんの。
へえ。
その縦割りでみんなで一つの音楽でみんなでダンス作ってオリジナルの。
へ
え。で10クラス分あったから10チームが戦って1位を決める。
はい、うん、あ、そうそう、まあ、1位決めたりとか、だからその衣装もあれなんですよ、手作り でしかもなんかだんだんやっぱ演出が凝ってくるんですよ、これも順位決めたりするから、だからなんていうんだろう、ここの紐引っ張ったら衣装の色が変わるみたいな、なんかこの
何それ、
なんかそういう仕掛けを作ったりとかいろいろやって、それをだから夏休み中に1週間に2回ぐらいもう3学年全員集まって、うん、 練習するっていう、でその1ヶ月後ぐらいに文化祭があるっていうね。
早いな。そうそう
そう、今なくなったみたいです、やっぱりちょっと負担が大きいっつって。
そりゃそうだろう。
バイバイラッキー。
しかもなんつうの、生徒自分で作れないと親に頼むじゃないですか、だからやっぱ親の負担が大きいって言って今やってないみたいな。どっちかをやってないのか。
俺らも一時期なくなったもんね。
ああ、やっぱり
それはね、前夜祭でみんな飲むっつって。
いえ、
もう
昔の、昔の高校生、昔
のあの時代ね、青空っつうのが流行ってましたからね。
公園のね、
公園とかね、
屋上行ったり
とか、屋上とか、うんち畑とかね。
もうダメですよ、未成年のね、飲酒はね法律で禁止されておりますので、
いやでもいいね、なんかやっぱあの頃のあれで戻りたい、戻んだね。
まあでも今なんか
ちょっと汗臭い、あの時とかさ。
今だいぶうちらでも稽古中汗臭いですよ。
いやもう稽古とあんなんじゃない、あのみんないてちょっと気になる相手もいて、あ、
そういう、
わかる、ちょっと声がでかいやつとか、なんかちょっとあの運動終わった後にちょっと声がでかくなってからテンション上がってるやつとかもいただろ。
だいぶシアさん今の稽古テンション上がってますけどね。
いや今の稽古テンション上げないとできないからね。いや
だから高2の時の学園祭の時なんてもう他のクラスの可愛い女子が、制服じゃない、僕ら制服は当時見慣れてるじゃないですか、制服じゃないあの なんていうんですか、あのハワイの人が着るみたいな、
アロハ、
アロハの
ムーム
ームームームームーみたいなのを着て、すっごいバッチリ目、普段メイクしたら生徒指導に怒られるからっつって、あバッチリメイクしてこの鎖骨ぐらいまで出てるようなムームーを着てるのを見に行くのが超楽しかったんです。
ああもうそういうの、そういうの、
そいつと同じクラスのその友達とかいたら、その子たちと同じブームを着せられ、女装させられるって、その子に顔をグーンって近寄らされて、あのメイクしてるのとかを見て一回そいつに肩パンボンってしに
行く。あいいねいいね。
いやでもそれはなかった、だから
高校生だからね、いいんだよ、あのこの近さで
驚愕の楽しみじゃないですか。 それはも
うそれはそれで楽しかったですし、
なかったな、学ラン着て女の子に写真撮ってくださいって言われるくらい。
でもちなみにあなたたち女子校だったらポロリぐらいはあるんじゃないの。
ないないないないない。
なんでそのイメージ。
ないの、
誰に対してポロリ。
だから女性しかいないから、もうここら辺も結構な、別にそんなもん誰に見られてもねえし、
先生いるからさ。
先生はね、まあ、いますからね、男性教師。
そこまで恥を捨てないよ。いやだから着替えるのとかはね、教室でキャミぐらいはあれですよ、思いもうそこら辺で脱いでますよ、着替えるのって、そういう警戒心はやっぱなくなる、はい、ということで、
はい、
青春の話でした。
青春、はい、俺らの青春だな、
はい、もう一つメール紹介します。ともきさん、秋山さん、しあさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代
ともきさん、改めて誕生日おめでとうございます。飛躍の1年になりますように。今度乾杯しにお店に遊びに行きますね。
お願いします。
秋山さん、しあさんはヒップホップでの告知お疲れ様でした。
ありがとうございました
。昨日録画していたヒップホップを見ましたよ。しあさん、頭のボリュームがポスターよりすごいことになっていましたね。本番さらに増しているのか気になります。話変わって、先週の金曜日から一昨日の火曜日まで東京遊びに行ってました、
はい、
結構長め。インディーズバンドアシュランシンドロームの、ツアーファイナルが新宿ロフトへ、超満員ですごい楽しかったです。翌日栃木県にある岩下の新生、岩下の新生姜ミュージアムへ。そんなのあるの。新生姜ができた歴史から新生姜をふんだんに使ったレストランもあり、へー、写真はミュージアム。
新生姜っていうのは何
だ、岩下の新生姜。
いや、わかんないです。
ちょ、待って。
は
ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、
何、何、何。
お前今その音楽違うよ。これピッカピッカの一年生だろ、お前、この歌は。
それの岩下の新生姜でしょ。
何それ。
内地組。内地組。
何それ。
それは。
内地組。
こちらではない
っすよ。あれさ、あの、ピンクのさ、新生姜。
あ、生姜
のこと。
そう
ピンクなの、なんか
茎みたいな、なんか
細長い玉ねぎみたいなやつだろ。
玉ねぎ、
あの、あのレッド玉ねぎみたいなやつの細長いやつ。
紅生姜じゃないですよ、
わかる、新生姜
ピンクの、
うん、
戻ってこいともき。
生姜ってあれですよね、
あの
ジンジャーの、
ジンジャーです。
あ
のあれをつけてるのかな、酢かなんかに。
ごめんなさい、だからその今メールの文ちょタッチいっちゃったんですけど、その栃木にある新生姜ミュージアム、ミュージアムっていうのも入ってきたし、なんか新しいなんかなんとかの絵って書いた なんていうんですか、
あ、はいはい、
風景画的なやつのミュージアム行ったと思ったから、それを使ったレストランとかみたいな言われたから、はぁってなって、
あ、なるほど、
岩下の新生姜よで、戻しようね、はい、写真はミュージアム内にある新生姜の部屋の本棚、うん、もうなんかいろいろいろんな書籍がパロディーになっていて壺に入りました、うん、皆さんいくつ元ネタ分かりますか、それでは放送頑張ってくださいということで、
だから生姜のミュージアム博物館というか、そうそうそうそう、ミュージアムがあるってこと
ですか、その新生姜ができるまでの歴史とかをやってるんだって。
あ、しかし万代さんはすごいね。
だから東京の新宿行ってその後栃木に行ってこの岩下の新生姜のミュージアムに行ってるってことでしょ。
え、だって新生姜のさ、そのイベントとかなりそのミュージアムなりさ、
あることをリサーチして、
リサーチしないと、
栃木に行くまではリサーチしないと、うん、知らん情報だから、え、確かに見てみよう、ちょっと
6時までって
なんか万代さんのツボがわからねえな、
俺さんから、うん、知らないなって来てます、
沖縄の人だから沖縄にはないの？
シエさんの発言でクキっていや生涯生涯さん、荒垣さんいらない情報を吹き込むな
岩下の新生姜ミュージアム、
知らない、何それ。
いやでもこのピカピカの1年生のあれで CM 流れてるの向こうでは、
ってことですよね、あれピカピカの1年生のあれ、うん、岩下のじゃないの、え、オンチ私、
あの変な丸坊主の子がさ走ってきてからさ、子供は楽しいピッカピッカのって CM 覚えてる
あれですよ、それはあの学研かなんか の雑誌のやつですよね、
1年生
っていう雑誌
の、あ、そうそうそうそう、
小学1年生だ、
うん、あれめっちゃ可愛いんだよな、
昔でもそんな CM やってました、
うんうん、
俺もそれのリズムで歌ってるから何言ってんだろうって思ってました、
岩下の新生姜ミュージアム開会4周年記念、うん、で6月22日阿佐ヶ谷姉妹が、お笑いライブ、お笑い音楽ライブを行いますと、これに行ったのかな、違うかな、内首獄門同好会、大沢会長考案、油そば鉄×岩下の新生姜コラボメニュー登場と、
あ、それがあったから、
それがあったからかな、好きだもんね、
内首獄門同好会っていうバンドが万代さん大好きです
か、ね、あ、岩下の新生姜入りささかもとか美味しそう、商品は分かる、ともき
今ちょっと、
あ、そうスーパーで売ってるんですよ、岩下の新生姜もこの茎のまんまパックに入って、喋って、
その前にさ、うん、岩下のって、岩下のっていうのはこれ、その地名、
あ、なんだろう、岩下、あれじゃないの、
新生姜だけなら聞くけどさ、その岩下のってことはその
新生姜と言ったら岩下でしょ、
いやそれは知らないよ、うん、新生姜だけだったら、あの普通に三栄さんにもありますよね、
岩下の新生姜、何どういうこと、
ピリ辛らっきょうもあるよ、ピリ辛らっきょう、お、こんなんもあるんだ、へえ、喋ろう喋ろう、
何これ
みんな動画だけ見て叫ぶっていう、
画像を今確認したんですけど、うん、単純にそのやらしいと思ってしまったから、
なんでよやなんでよや、私これ一回スーパーでなんかちょっとまあ風邪ひきそうだなっていう時に、うん、なんかお腹空いてるんだけど何かを食べたいんだけどなんかそんなに食べたなんか何が食べたいか分かんないって時に、うんうんうん、新生姜をパックで買って、うん、車の中でボリボリボリボリ食べながら帰るっていうことをしたんですね、
はい、
でツイッターでなんか風邪ひきそうだから岩下の新生姜をボリボリ食べながら帰るみたいなツイートしたら次の日に岩下の新生姜の公式ツイッターからフォローされてた、
そんなこともあるんだ、
そうだからあれですよ、東京タワー公式キャラクターのっぽん兄弟が岩下の新生姜親善大使に就任しましたとか、うん、結構いろいろなことやってますよ、
いやもう分からんわよ、
岩下の新生姜ビールお歌ないのかな、流せないか、
岩下の新生姜にそんなにもう話が広がらないな、
広がらない、私だけこんなに盛り上がってるの、
こういうパッケージのやつってことですか、この袋に入った、う
ん、もあるし普通にパックに入ってるのもある、
これですか、これ
そうそう、スライスされてるのもあるよ、
いやこんなのはないです、
ある、
だこれはヒートなんかのその地区っていうか、実家のあるところ、故郷のところではなんか有名なんだってこと、
故郷というかもうなんか全国区ではあるでしょ、
いや全国区ではな ないよ、
全国区だよ、内地組、
何
よ、
いや沖縄でこれは僕は見たことはないです、
うん、俺もないです、
はい、沖縄で正月はもう紅生姜しかないので、
ない、万代さん、岩下の新生姜の岩下は社長さんが岩下さんでした、うん、ということです、
あ普通だな、
万代さん、うん、油そば鉄食べに行きました。めっちゃ美味しかったです。あ、やっぱそうなんですね。おい、
矢崎さんのバンドは解散したのって
関係ない
二十歳ぐらいの時に
バンド解散した。あ、なんで知ってんのこの話。あ、今日のレキオスさんに乗って
た。あ、なるほど、バンド解散したからっていうあれだ。あ、そう、今日のね、はい、あのレキオスさんの表紙で、うちらのあの公演のね告知させていただいて、その中で、ひとしさんとしんやさんとりえさんと直隆のインタビューが載ってますので、こちらぜひご覧ください、うん、ということで、
万代さん情報では、うん、沖縄には新生姜は販売されていなかったです。
ある、
ほら
ある、
ほら
ある、秋山食べた、
うん、今でこそだからコンビニとかにはあるかもしれないですけど、うんうん、
当時はね、
そう、僕らはもともと知らないから、う
ん、ある、
うん、で生姜、うん、ない、生姜ないということで終わりました。生姜ない、
生姜ないというダジャレで終わりましょう。 CM に行くそうでございます。今日はもう、というわけで沖縄には、うん、沖縄の僕らが知らないのは生姜ない。 78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、5月30日木曜日17時40分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、やってますよ。
はい、ん、ツイッター、うん、ツイキャス、
はい、
はい、まあ、新生姜の話ですね、
うん、
はい、高橋さん、今は異界の修正でいいのかな、呼び方しかいないのだから、うん、異界の修正たちの日常を伝えてほしいです。
わからん
多分私たちの日常、まあ、を伝えてほしいということで解釈よろしいでしょうか。はい、
あ、秋山さん、これ、はい、あの衆生と読むそうです。
衆生、
うん、意味は、命あるすべてのもの、人間をはじめすべての生き物のこと。なので衆生、要は私たちしかいないのだから、
うん、
生き物しかいないんだからと、
うんうん、だから俺たちの日常を教えてほしい、うん、
日常を教えてほしい、
要は普通の話が聞きたい、
まあ、そうだね、うん、という捉えましょう。
よろしいでしょうか。
はい、
ラーメン屋と、うん、バーの店長 と、食堂の卵焼きおばさんです。
いやいやいや、なんで終わっちゃうんだろう。
盛りなしておりますこの番組は、
はい、大体揃うね、ご飯が ね、
うん、ね、そうですね、
ね、酒も揃うし、
酒も
揃うし、ね、はい、だオープニングでお話しようとしてたんですけど、
はい
はい、動じないやつがいたんですよ。これ、まあ、ヒット一回聞いたかな。あのね、あの事務所の近くにコンビニがあるんです。
はい、はい、
町のホットステーションさんが、
う
ん、で僕らよく行くんですけど、6時頃、
まあ、近く前にね、はい、
で最近日本人の方がいらっしゃるの分かります？
まあまあまあ、まあ、
店員さんで、
店員さんで、
あ、逆に珍しいですね。
珍しい
ね、あっちだったら
結構ね多いさ、はい、海外の方が、
はい、
でこの日本人の方がめっちゃ声通る素敵な綺麗な声の持ち主なの。
へ
ー、プラス
なんかちょっとね耳に残るというか、う
ん、なんか言い方がいらっしゃいます、アンソンですみたいな、もうずっとこんな感じで、一定、一定的に動きも、まあ、あっちひっきりなしに入ってくるから、もういらっしゃいますそんですみたいな、ずっとずっとで、
僕いらっしゃいませ後のやつはなんて言ってるんですか。
あ、これはだからお店の名前言ってる、
言っていいよ、
いらっしゃいませローソンですってずっと言ってる、
ね、ローソンですって毎回言うんですか、ローソンの人、
う
ん、
まあ、ローソンへようこそって言ってますよね、うん、よくいらっしゃいませ。
そしたら俺がね並んでた時にめっちゃ忙しかったわけ、はい、そしたらね、あのこの新しい方が入ってきた時に、はい、この店員さんがいらっしゃいませファって言いよったんや、ファあ、こいつ
やばい、
こいつもしかして
競合が
こいつもしかしてファミマって言おうとしたんかな、ファミマって言おうとファミマで働いてた人なんかなと思ったら、この人ね、いらっしゃいませファチのホットステーションローソンですって言おった全然ちょっと待って、なんで俺だけ面白いもうやだこの人、
町のホットステーションを神田風にしたんだ、
そうそう神田風にした
にごまかしたんですね、うん、
動じないのこの人すんごい。一回行って見てみて。
あ、まあ、私分かりますよ。
いるのは分かるよね、うん、なんか30代ぐらいだよな。
メガネの人ですか。
いや、メガ、うん、メガネかけてるはず。
え、俺が言ったらかけてなかったよな。
え、じゃあ違う人のこと言ってるのかな。私多分この人だと思うん
だけど。ああ、俺分かったかもしれない。じゃあ事務所の近くに、
事務所の近くだ、
もう一個ローソンあったの分かります。
あ、はい、最近なくなったやつね、はい、
パチンコ屋の横のところにあった
マッサージ屋と同じ敷地内にあった、
うんうん、あっちのローソンがそうなくなってたんですよ、うんうん、多分その人そこにいたんじゃないですかね。
あ、そうなんかな。あ、
そうかも。私、うん、この人別の、
めちゃくちゃいい声の、そういらっしゃいませっていう人いたんですよ今。だから俺あっち、そういえばローソン閉まってたなと思って、事務所の近くにいい声の人、うんうん、あれあっちの人じゃないかなと思ったら、一応ちょっとガッチがいったというか。
あ、じゃあやっぱそうだそうだ、映ってるんだよ。
で、僕その前のそのローソンにいた時も、あれ俺この人どっかで見たことあるなと、こんないい声の人、うん、多分ね、そのファミマの方のコンビニでも働いてたことあると思うんですよ。
絶対そうだよ。
だからもう全て今僕の中ではあの人物がつながりました、ね、まだ行ってないか見てない。
でもこれあるあるっていうか、まあまあ、働く場所を変えた直後、うん、私いまだに今ないか、まあ、事務所働き始めた時に、うんうん、ありがとうございますオリジンコーポレーション秋山ですって言って電話出るさ、出るさだって出るじゃないですか、うん、やっぱオリジンコーポレーションって最初出ないですよね。ありがとうございます〇〇です、この前の働いてた会社名言いそうだし、今日なんか結構ちょっとぼーっとして電話出て、うん、ありがとうございますって言った瞬間に、本当に県外で働いてた時の店の名前言いそうになって、都まで一緒なんですよ。都が一緒で、都って言って、あ、今何言おうとしてたんだろうと思いながら、
なんだろうね、うん、なんかこのあれじゃない、体のサイクルにも帰りたいっていう、あれ、
いやいやいやもうてか まあ、単純に、ね、飲食店で働いてるから、この動き方とかは、うん、なんか意識的にそっちをよく思い出すっちゃ思い出す、うん、前の店はこうやって動いてたなとか、こう言ってたなとか、
多分だ、僕が今、うん、事務所 の、 そのなんかマネージャーとしての電話取ったら、うん、お電話ありがとうございますガラーベースですって言うと思います。
あ、絶対
流れで流れでそう言うと思います。
で、慣れって怖いもんですから
ね、 もうね、なんか頭で言ってるわけじゃなくて、もう口が勝手に出るっていう感覚だからね。もう
電話にガチャありがとうございます、お電話ありがとうございますの後に続くのはもう癖がついちゃってる。
ああ、動きの、うん、声の
動き、こうと、ね、ありがとうございますって言ったら、
もう、お電話ありがとうございますの後のやつはもうセットで出てくるから、うん、だからボクサーがもう基礎をずっとやっとけっていう、意識ないまま基礎をパンパンってやるのと一緒です
よ、ね、うん、これ随分重みのある言葉になったけど
だって、まあ、市民劇とかでもそうですけど、先生とか言うもんね、俺たちも ね、
あ、間違って子供たちは、
うん、先生、そうそう、あ、先生じゃねえ、あみたいな。
去年まで H2 に行ったキナカノに、私3年間ずっと先生って言われました
それはお前がなんかそんな雰囲気があるからな。
まあね、だから、うん、先生って言って、あ、違ったみたいな。
キックボクシングの先生でしょ。
どういうことい
や、ムエタイって言われて
る。あ、ムエタイだ、ムエタイ
さっきはね、
はい、メールもう一つ紹介します。
は
い、はい、さあ、つとむです。はい、さあ、いよいよ西町警察の公演が来週になりましたね。
あらら、
1時間前に振る舞い酒があるそうですが、うん、飲まない人は拒否してもいいですよね。
いいです、いいです。
はい、でご予約いただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ソフトドリンクも用意しますので、うん、はい、今回
バーシーには参加していただいて、
はい、スポンサーになっていただいたサントリーさんと、あと、うん、今 A&W さんと、はい、お話ししていて、まあ、ソフトドリンクの方も、うん、ご提供できると思いますので、
お酒はサントリーさんから、はい、ソフトドリンクはエンダーさんから、
はい、
オレンジ飲めるの、ウートピア飲めるの、
ウートピアがもしかしたらあるかも、
飲めるかもしれない
な。うわ、最高じゃないですか、いいな。
そうだから、まあまあ飲みすぎ注意でね、
うん、
はい、
そうですね、
演劇が楽しめるぐらいは、
演劇見る前に潰れてたら、
ね、そう、一人一本とかは、
うん、そうね、まあまあまあまあまあ、おかわり自由でもあるんですけれども、うん、おかわり自由でもあるんですけど、まあね、差し支え、その後に差し支えないように、う
ん、プラスみんなが当たるようにね、
そうね、そうそうそう
そう、飲まないといけない、
次の日のね、うん、千秋楽のこと考えてとか言った
ら、みんなで一緒に20周年お祝いしようの、うん、あれですから、
一応、土曜日がこのウェルカムパーティー自体は6時から、はい、で、6時45分までですね、
はい、
で私たち役者がいるのが6時半までとなっております。で、日曜日が、12時からウェルカムパーティーやって、うん、12時45分まで、12時半まで私たちがいますの で、はい、で、まあ、一応、まあ、来場順というかうん、まあ、チケットお持ちの方はそのままもぎって入っていただいて、チケットご購入まだの方は受付済ましてから、なので5時50分ぐらいにはチケット販売開始する予定ではあります、はい、なので、ね、ちょっと土曜日準備頑張ろう頑張ろうの回です、
うん、
はい、ということで、キュウグシカシュの俺さん、おさわりも自由。
いやいや、おかわりが自由。おさわりは
深夜さんのおさわりは自由です。
どこの
深夜さんと平安さんと上原和樹と永田健作のおさわりは自由、
うん、大丈夫ですので、
直高もいいよ。
はい
はい、で来週その告知も兼ねてといいますか、うん、さっき、ね、CM でも流れましたけど、はい、あのゲストウィークとしまして、うん、あの出戻りメンバーが、
うん、
出戻ってきます、
うん、
はい、月曜日に平直子、うん、火曜日に山里美奈希、うん、水曜日に高知高子、
うん、
はい、木曜日は出てたメンバーがいないので、
そう、
はい、戻ってくるやつもいません。
そうかそうか、
そうそうそう、
金曜日は、
まあ、最近始まって、逆に金曜日は、うん、あの金城理恵と小屋瑞希がお休みです。あの小屋入りのため、
あ、そういないのか。
あ、そうそう、出戻りメンバーが戻ってくるんだけど金曜日はお休みです。はい、申し訳
あり
ません。あ、連絡行ってるかな、行ってなかったらすいません。今言っちゃった。はい、なので、ぜひぜひね、なおちんさんが、うん、今日かな、明日かな、
うん、
戻ってきて稽古合流と。
うん、おお、ようやく。はい、
もう
久しぶりに会うな。
私、なおちんさんと舞台でちゃんと絡むの初かな、もしかして。
え、来世の時は？
いや、ほぼほぼ、あれはもうなんか6対1みたいな感じだったから。
そ
う、
あなた何の
陪審？
ああ、あの次期委員長、略して委員長です。
ともきが案内人だから、
そうそう、ともきがずっと一緒にいて、そうそうそう、
案内人ミゲル
でしょ。
懐かしいミゲルって。
アホどもの時も一応なんかVS みたいな、なんか 10人対秋山みたいな、みんなに裏切られて裏切られての繰り返し
の中に言わするけど、
そうそうそうそう、そんななんか1対1でとか。
え、今回はがっちり
結構がっつり絡むかな、ワンシーン、
って
。いや、あのシーンですよ。はい、なので楽しみだな、
うん、
ね。
いや、本当にもういよいよ来週と迫っておりますので、
うん、
あのチケットの方が、あの続々とね、あの埋まってきつつありますのでね、あの、うん、お早めの、本当にお早めのご予約
を。今回結構前日当日の駆け込み予約が難しいかもしれません、うん、まあ、20周年のお祝いも兼ねて、
う
ん、たくさんの方に、ね、あのご予約早めにいただいておりますので、はいはい、ぜひウェルカムパーティーも遊びに来ていただいて、うん、あと T シャツ
販売しておりますよ、
はい、オリジナル T シャツですね。こちらはご予約いただいて当日に、あのチケットとセットのお客様は、あのチケットと同時に支払いいただいて、お渡しという会場でお渡しになります、うん、でもしくは T シャツのみご購入希望の方は、3000円になりますね、
はい、
こちらは直接メッセージいただいて、まあ、受け渡しと支払い方法は、まあ、直接のやり取りになりますので、はい、ぜひメッセージの方よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。当日、今眠り姫さんから、うん、天むす飲食禁止じゃなかったと、
はい、
ロビーの方
で、そうそうそう、うん、劇場内は飲食禁止なのだから、持って入ったりとか飲みながら見ることはできないんですけど、 その前のロビーのところで、あの
パーティーして乾杯して、
で、まあ、先に席つきたい人は、まあ、あの持ち込みができないので飲み切ってからお席の方ついてい
く、っていう形で。そう、持ち込みはできないっていうのでね、
トイレ行ってよ、
はい、
開演前にトイレ行ってよ、
うん、
あのあれも計算して飲んでよ、
そうよ、上演中にトイレ行かないよ、
うん、
うんね、
大人だよって言
う。よろしくお願いします。
もう大人だよっていうのだけ言っときます、
ね。そうね。キュウグシカシの俺さん、はい、楽しそうな舞台だなと、
うん、
俺さん、ナオチンタッコ、うん、はい、ちょっとね、平安さんも本当はね、出戻って来られればよかったんですけど、うん、ちょっとあのスケジュール上
のびきさんは無理だった。
なので本番お楽しみにと、
はい、
髪の毛の手入れがありますから、
ね、そうだからね、
パーマ
の、もう久々にこの前稽古に来たら、もうなんか嬉しそうにね。もう嬉しそう。
あ、やっぱうずうずはしてるんですね。
してますよ、
うん、してるよ、
まあ、まあちょいちょいその舞台監督とかでこの関わることあるじゃないですか。
そうそう、表に出なかなか出られないのでね。
ちょうどね、一昨日ぐらいに、あの、はい、平安さんの稽古を初めてやると、
はい、
シーンを、
はい、
でももう俺がちょっと焚きつけるよね、はい、じゃあもう皆さん前から見てくださいと。あの平安信之が
復帰しますよと、
復帰しますよ、皆さん見てください。もう平安さんもちょっとなんかちょっともう
気合いの入った顔で肩回してね。さっきまで大道具の話をしてた平安、不作の顔をしてた平安信之が、
で平安さんもいろいろ案を考えたんでしょう、
うん、
台本を読み込んで、
はい、
読み込んで考えた案を、ね、あの提案したんです、仁さんに、
はい、
ほぼ却下でした。
さすがでございます、
ちゃんとやれと。
さすがでございます。まずはセリフ通りやりなさい。
芸歴
めっちゃ基礎的なこと言われてる。
芸歴15年基礎的なことで怒られてました、
はい、なので、日曜日と土曜日来週、はい、本番どんな感じで出るのか楽しみにしててください。
俺さんから平安よって来てますね、
うん、あれだけは、あのシーンだけは客席から見たいな。
うわー、俺見に行こう、ちゃんと今回は、
今回はじゃなくて本当は毎回来てよ。
はい、お願いします、は
い、いや行ける時と行けない時あるじゃないですか、スケジュール被ったりとかで、
うん、
今回はちゃんと抑えてから行こうと、
はい、お待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。
まあ、なんだかんだ言ってる間にもう間もなく
お時間ですか、
はい、
はい、というわけで、まあ、先ほどもありましたけど、うん、先週のライブありがとうございました、
うん、ありがとうございました、
誕生日ありがとうございましたと、いうことでございまして、今週末かの土日、うん、
ああ来週来週
来週
やめて
来週だ、
はい、
にもまたこの西町警察がありますので、うん、皆さんぜひスケジュール今のうちに押さえて予約して遊びに来ていただきたいと思います。
もう一回日時言っていいかな、はい、5月の8日土曜日が18時、まあ、ウェルカムパーティーですね、はい、劇場の会場は18時半開場となっております。19時開演、うん、日曜日が6月の9日日曜日、うん、12時からウェルカムパーティー、12時半開場、13時開演となっております。上演時間がだいたい90分を、はい、予定しております、はいはい、場所は那覇市文化展物館4階展物ホールとなっております。料金が前より一般2500円、小中高生が1500円、当日が500円増しとなっておりますので、なるべく事前にご予約の方よろしくお願いいたします。
25払ってお酒も飲めて、
う
ん、
そうだよ、
舞台も見れるんです
よね。そう
ですよ、安いな、
おいいですね、上手
バーの店員は上手だな。はい、ということで、お問い合わせは、まあ、事務所ですね、オリジン事務所0988666118か、はい、秋山真也さんの、まあ、SNS オリジンオゼのツイッターなど SNS に、はい、ぜひご連絡の方よろしくお願いいたします、はい、お願いします、
はい、というわけでございまして、本日の目標オリジンチャンプルー以上でございます、はい、次回はもう6月に入っているということでございますので、もう上半期が終わるということなので、また来週もよろしくお願いいたします、はい、本当にありがとうございました。ともきと、
はい、西町警察署で待ってます、荒垣慎也と、
はい、劇団オゼの秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバイ、
ありがとうございます。